今日は、仏教の旗印、これこそが仏教であると、他の宗教と、仏教以外の違いを、明確にした教え、これを、三宝印と言います。この教えを知ることによって、他の宗教では解き明かすことができなかった真理を我々は知ることができます。三宝印とこう言いますね。三つの法、法とはこれは真理、まあ教えですね。仏法は真理を説いた教えですから、その三つの真理の旗印、この印とはこれは印鑑の印ですけども、旗印ということですね。まあ、ちょうど、戦国武将がですね、自分の軍団を、表すために、それぞれですね、まあ、武田軍団とか、まあ、真田幸村ならば六門線とかね、武田信玄ならば風林火山、今 NHK ドラマでやっておりますけどね、真田丸、あれは六門線というね旗印を掲げております。あの意味は六度を表すそうですけど、六門線といったらね、六度、もういつ六度をへめぐっても後悔しないという、まあ、決死の覚悟をですね、六門線は表しているそうです。まあ、ちょうど戦国武将が、自分たちの軍団をですね、表すために旗印として旗を掲げたように、仏教でもですね、他の宗教との違い、仏教でしか明らかにできない旗印、これを印と言いますね。法印と言います。三つありますよと、こうですね、お釈迦様が、教えられました。どういう教えかと言いますと、諸行無常印、諸法無我印、涅槃寂静印、この三つが、仏教でしか明らかにできない真理、お釈迦様しか明快に解き切ることができなかった真理であります。まず意味を見ていきますとですね、諸行無常印、これはですね、諸行とは、あらゆるもの、まあ、現象ですね、まあ、この世のこの現象面、ありとあらゆる現象はすべて無常であると、こう言われます。まあ、すべてのものは形あるものも形ないものも、まあ、無常であると、まあ、言われたら、別にお釈迦様が解かなくてもわかるんじゃないかと、ちょっと見ればね、そう思うかもしれませんが、お釈迦様が説かれた無常と言いますのは、刹那無常と言います。この諸行といったらですね、仏教では刹那滅と言われますね。刹那滅なんです。これは刹那滅、まあ、これが、他の宗教、あるいは当時考えられていた無常という概念、あるいは私たちが考えている無常という概念と少し違います。我々が思っている無常といった場合ですね、ある時期が来たら変化すると、ある時期が来たらまた変化すると、まあ、こういう段落とか段階的に、理解する、そういうふうに私たちは無常を理解していますね。ある時が来ると変化していると、まあ、これは仏教で段落無常といってね、まあ、段階的に、変わっていく無常、これが普通一般の、また他の宗教も、まあ、そういうような無常ではないかと思われます。それに対して仏教では刹那無常といってね、刹那とはこれは瞬間瞬間、ね、この刹那といったら、仏教では、まあ、いろんな解説説がなされてますけども、1秒間の60分の1、これを一刹那と言います。非常に短い時間をですね、刹那と言いますね。もう瞬間瞬間ね、滅していく、瞬間瞬間生まれては滅し、生まれては滅しを繰り返していると。この現象すべてね、この今存在しているものはすべて因縁が和合してできたものですが、 出来上がった瞬間から召していくんです。まあ、出来上がるまでには因縁はありますけども、この召していくには因縁は必要ありません。もう瞬間、出来上がった瞬間から召していくんです。これがこの世の物質の、真理です。当然我々の心もね、仏教では心を、ね、大きく8式に分けて荒屋敷というものを教えますけども、この私たちの心も実は瞬間瞬間生まれては召し、生まれては召しを繰り返すと、こう教えられます。まあ、これはお釈迦様が真理をまさに発見して説かれた、刹那滅というね、まあ、こういう真理を発見されたんですけどね。現象というものをよく見ると、釈尊が説かれたようなこの刹那滅であることがよく現象を見つめると、分かられると思います。これが、仏教で説かれる諸行無常ですね。この世のありとあらゆるもの、現象すべて、ね、諸行は、無常であると、常がない、刻一刻と瞬間瞬間変化し続けているのが我々が生きている世界であると。まずこの諸行無常によって、あ、どうぞ、
はい、現象をよく見るとという話だったんですけど、何か具体的なものってありますか。
まあ、この物質面ですね。今の例えばこの、まあ、分子とか原子とか、今ね、さらにクォークとかですね、今素粒子分かってきてますわね。ああいうのでも瞬間瞬間も変化してますわね。もう一瞬たりともとどまっていません、物質は全てね。まあ、心についてはまだ科学では解明されてませんけどね。でも少なくとも物質の世界においては、まさに刹那滅であることがほぼね明らかになっていると思います。二刹那以上のものはないと思います。もしあるとしたら、それは仏教で無為といってね、それは変わらない真理です。まあ、後でこれ解かれますけどね、真理そのものは一刹那で消滅するんじゃなくて、二刹那以上ずっと変わらないもの、これ仏教でガーとも言いますけど、もしガーがあるとしたら、ずっとね変わらないものが存続するということになります。そういうのがガーというものはないと説いたのがこの後の諸法無我ですから、一応一刹那のものしかこの心もものもないと。二刹那以上のものがあるとしたら、それは、仏教では無為といって真理そのものですね。あとでまたそれ説明いたしますけども、うん、よろしいでしょうか。はい、じゃあまずこの諸行無常ですね。これはこの世のありとあらゆるものは、無常であると。まあ、大きく変化するか、まあ、小さく変化するかの違いはありますけど、刻一刻とですね、変化し続けているのが、この世のありとあらゆる存在であると。まずこれを釈尊は説かれました。そして無常だから無我であると。もしこれ諸行無常ですね、時間的なもので言うならば、もう瞬間瞬間ね、過去現在未来とこういう流れで言うならば、次諸法無我、これはもう空間的にね、持ちつ持たれつの関係と、まあ、こういうふうに言ってもいいかもしれません。諸法無我と言いますのは、まあ、諸行無常だから当然諸法無我であると教えられます。これ諸法と言いますのは、これはですね、諸行よりもちょっと概念が、広いんですけどね。この諸行と言ったら仏教ではこれはですね、この為と言います。為、ね、為と言ったら、これは作られたものと書いて因縁和合したもの、これを仏教で諸行もしくは為と言いますね。作られてあるもの、この世の現象面すべて、心もそうですよ。心も無為です。あた、また、この物柄、物理、物質的なものはすべて無為です。そういうものを、まあ、諸行というんですけどね。まあ、諸行はちょっと、まあ、無為プラス無為も含めるというふうに言われますけどね。まあ、それちょっと置いといて、まあ、いわゆる、まあ、皆さん同じように思われてもいいと思います。まあ、初心者の方であったらね、まあ、一応同じようなものがあると考えてもいいです。このありとあらゆるもの、一応仏教では法といったらですね、この世に存在しているものを全てを言います。我々が あの世界というものをですね理解する場合、ありとあらゆるものを私たちはこの極めようとしたときにね、その世界を存在しているこの構成要素、これを仏教で法と言います。いろんなものが世界に存在しますね。まず大きく心が存在します。そして、肉体が存在する、ね、世界が、ね、いろんなものが存在しますね。これそれぞれパッと見るとある一定のですね、この保った物柄でありますから、これ仏教で法と言うんですね。あの仏教の定義を言いますとね、法と言ったらね、これ仏教の規律と言います。軌道の規に保つと書いてね、法の定義はちょっと難しいんですけども、でも皆さんが仏教を正しく理解するには、あの知っておかれたらいい、言葉です。法というものの概念ですね、規律と言います。これ軌道の規で、まあ、一定のですね、この安定というか、保ったもの、ね、すぐには変化しないというか、ね、軸となって保つもの、これ仏教で法と言います。だから心といったら変わらずにあると思いますしね、物といったら物柄もずっとね、ある程度もうね、客観性もあるし、あると思いますね。私たちは言葉でいろんなものをですね、この思い浮かべますけど、そういうものはやはり一定の秩序を持ったものとして存在すると理解しています。それを大きく、ね、大きい仏教で100に分けてですね、この諸法というものをこの考えるんです。ありとあらゆるもの、ね、大きく因縁和合したものと、あるいは因縁和合せずにもともと存在している真理そのもの、大きくこの諸法といったら作られたもの、因縁和合した現象面と、あと変わらない真理というものも含めてね、一応法というふうに言うんです。この世の世界の存在構成要素、これを仏教で、法と言います。その一切のものということで諸法と言われますけどね。
諸行との違いは 無意を含めるかどうかの違い
だ、そうです
だけと言えばいい、
まあ、今はそう思われたりですね、まあ、それでいいと思います。諸行は無意だけです。だから諸行といったら刹那滅なんです。瞬間瞬間変わっている、作られてあるものが無意であり諸行であり、それは刹那滅のものであった。
記事と言いながらも刹那滅なんです。
まず法の定義がこうなんですね。法の定義が、はい、でももっと言えば、この例えば法と、例えば心も実は八識ならば八つの法なんですね。八識実は刹那滅です。でも私たちは普通ね、意識で認識する場合は、一応刹那滅と思ってませんけども、変わらないものがあると思ってるんです。ある、まあ、客観性もあってね、ずっとほぼね、一定の状態では続くと、ね、軸となって、保ち続けるもの、変わらずに続いているものとして私たちは法というものを理解します。
まあ、誤った理解ではあるけど、保ったものがあるよ、
まあ、常識から言ったら法はずっと変わらないものとして私たちは理解します。だから清浄仏教ではですね、もう我はないけども法はあると、こういう理解なんです。まず私たちはそこから入ります。仏教の諸法の段階では我というものはこの後話しますけども、我はない、固定不変なアートマンは存在しない、変わらないね、この二刹那以上といってね、変わらないそういう魂というものはないけども、この私を構成している構成要素はあると。今ならば私というものは大きくですね、心から言ったら8つの頃から出来上がっていると、あと肉体というものから出来上がっている、この我はないけども8つの頃はあると思ったりね、我はないけども、この肉体、手とか足とかこういうものは、ね、変わらない、ある程度ね、変わらないものとして私たちはあると思ってますね。もろもろのもの、存在している構成要素が全部集まって私という理解、まずはこれでいいと思います。ちょうどピラミッドで言うならばね、ピラミッドというものは実体はないけども、ピラミッドを構成しているレンガはあると、 ピラミッドをガーとしたらですね、レンガを砲と理解するんです。ピラミッドという固定不変なものは存在しない。でもピラミッドを構成しているレンガは存在しますね。まず理解としては、私たちはピラミッドがあるとしたら、そういうピラミッドがずっと実際実体化して固定化して変わらないものとして私たちは理解しますけども、そんなものは存在しないと。ピラミッドというのはよく見るとただレンガのこの重ねただけだというね。そういうことで、まずはピラミッドはないけども、ピラミッドを構成しているレンガはあると。これがガーはないけども法はあると、こういう理解なんです。これがまず清浄仏教で理解するまず第一段階。まずこのガーがいわゆるないと、これを悟れば一応生じの一大事の解決はできますから。でこの後さらに大乗仏教では、実は法も実は実体がないということを後で表していくんですけどね。まずは段階としては、ガーというものは存在しないということをまず明らかにします。
例えで言うと、諸法が念願になる、
はい、
諸法が念願になるということです
。諸法が、
あの塊、あの塊で、
そうですね、一応そうですね、まああの諸法といったら、まあ、レンガみたいなもんですね、はい、いろんな世界の構成要素を仏教で一応法と言います。一応こういう理解を知った上で、ここからいろんなまたあの意味になってきますけどもね。まず本来の意味は、法といったら記事と、こう理解してください。軌道として軸となるものが保たれていると、ある一定の、ものとして保たれていると、まあ、真実はみんな切な滅なんですけどね。まあ、そうは言っても、なかなか私たちは理解できないんで、一応こういうふうな理解、定義として存在していると。まずはね、この理解で。で、まず、だから、詳しく言うと、諸行も諸法は、まあ、違いますけどもね、正確に言えば、ちょっと諸法の方が意味が広くなります。で、諸法といった場合は、我々意識が世界を眺めたときに、この対象としているものが、諸法ですね。我々が世界を、仏教ではこの世界をですね、全部分析するんです。この苦しみから解脱、苦しみを解決するには、一応自分というものを知る必要がある、ね。自分というものは実は有識なので、この世界が実は有識なんです。自分と世界は実は本当は一つなんです。それで自分というものを知るためにはね、この私たちが認識しているものを、この正しく知る必要があるんです。それで、我々が認識している諸法をね、大きくね、100に分けて、その中で我々が認識しているものをね、2つ、無為と無為に分けて、ね、いわゆる因縁和合したものもあれば、いわゆる真理そのものも私たちはね、対象化して認識しますから。例えばこの後ありますけど、涅槃寂静というこういう真理ですね。これは仏教で無為と言います。作られてないものですね。それを私たちはね、対象化して理解しますから。一応そう言っていかれたら、この対象化した真理も一応諸法なんです。
あの100あると言いましたけど、はい、その一つがあの無為で、あとの99があの無為なんですか？
正確に言うと、あの無為がですね、6つに分けてます。無為を、あの100法で言えば、あの94がこの無為で、あと残り6つをですね、無為で分けてます。まあ、真理をですね、6つに分けたんですけど、いくつに分けてもいいんですけどね、一応まとめるために100に分けたんです。で、真理そのものは不変なもの、もともと存在しているものですね。例えばこの無常で言うならば、この諸行は無常ですけどね、この諸行無常というこれ真理は無為なんですね。無為といったらこんな字書きます。真理そのものはこれ無為なんです。ちょっとややこしいですけどね。この現象で、ね、諸行というこれ現象は年々に変わってますね。これは仏教で無為と言いますね。ところがこの現象を貫いている真理、ね、その貫いている真理は無為なんです。作られてないもの、もともと存在しているものですね。この諸行無常という真理は、ね、2600年前も ぱり1億年前の存在しておりました。これからもずっとですね、変わらないものとしてこの真理は存在します。でこの三方位はこの真理を三方面から分けただけですから、
あの6つのうちの3つが
並んで、また違う分け方が違うんですけど、あれはまた違う分け方なんで、でも本質から言ったら同じです。いずれもこれ仏教では真如と言ってね、真理です。変わらない真理、諸行無常もこれは無為であり真理ですね。あと諸法無我ね、これも真理です。あと涅槃寂静、これ我の本当の幸せですけどね、これも真理としてもともと存在します。まあ、それにあの、まあ、目覚めるというか、それを体得するということが幸せなんですけども、これ真理はもともと存在します。それを私たちはベールに覆われて、無明というベールに覆われて真理が見えない、無明であるためにこの真理がわからないから、この真理をわからせるために教えを説いていくんです。だから真理はもともと存在しているものは仏教で無為として教えますね。これはあらゆる現象の背後にあるというか、あらゆる現象の底を貫いているもの、表面的には見えませんけどもね、そのあらゆる現象の底をね、貫いているものを仏教では無為と言います。だから無為と無為は必ずね、別にあるわけじゃありません。無為がどこかにあるわけじゃないんです。今のこの現象世界において無為も無為も存在します。だから仏教では私たちはね、知恵がないためにこの無為ね、表面的なね、現象しか私たちは見えませんけどもね、でもその上辺だけの表面的な現象からですね、その背後にあるその見えない真理をですね、見極めていくのが仏教なんです。で仏教ではこのですね、無為に対して先ほど言った無為がありますけどね、この無為を正と言い方しますね。真理のこと仏教で正と言うんですね。でこの無為を相と言います。まあ、いろんな言い方あるんですけどね、私たちが見ているのは相なんです。表面的な姿、ね、無常だなとかね、無我だなと、こういう表面的な姿で私たちは世界を理解しますけどね、この私たちが見ている対象、層からですね、その層の底を流れている章、これを見極めていくのが仏教なんです。これ仏教の師はね、層を打ち破るか、層から章を見極めていく、無為から無為を知っていくと、こう言ってもいいです。私たちは知恵がないために表面的な上面のものしか分かりませんけども、この表面的なものの底を流れている真理を悟るのが仏教であると。
そこにある真理を知ろうとするのは、そこを向かっているか、そこに顔をつけているということですか。
そうですね、そういう見えないのはこの処方を固定化しようとしているんですね。
それは悪いこと。
いや、苦しくはないかもしれませんが、真理が見えないので本当の幸せにはなれないと。まあ苦しむことにつながります。固定化しますから苦しみます。例えば私ならば、もう私はずっと生きていると、この我に執着したらですね、あることに執着したら、このあるものは失いますから、死が来たら苦しみますね。
でもそれは諸行無為のものに顔をつけたから悪いんであって、
はい、
無為は崩れないじゃないですか。
無為に顔をつけても対象化してる間は苦しみますからね。一体となるまで求めなければならないんです。この対象化してる間は本当の真理じゃないですから。一応これ真理を対象化今してますよ、私たちはね。まあそこから入るんですけども、この対象化してる状態からこの真理を我が物とすると、一体になったならば苦しみから離れることができるんです。まずは理解することが大事ですね。第一段階は真理を理解、頭で理解して、そして今度この真理を我が物とすると、
まあ、我が物になるとあれば分かるような、なんか分かるような気がする。体操にと
っては今私たちは真理というものをですね、ただ客観的にね、こういう真理があるんだなというふうに 対象化しているだけなんです。今は今処方でもね、ウイとムイがあると、真理というものもあるんだなということで、まだ自分が実感しているわけじゃないんです。
体感と、
ただ知識として、ね、理解している状態と自分が実際分かっているのとは違うんですね。身についた状態じゃないんです。でこの客観化している状態から一体となるところまで求めていくのが仏教なんです。でまずはこういう真理を皆さんが今日聞いて、まずは対象化してこういうもんだなということを理解して、今度はこの後話しますけどね、この真理が我が物となるところまで求道していくと、実際体で体感できるところまで求めていくと、そのためにまず教えを説くんです。よろしいでしょうか。の話続けますが、この、処方、次処方無我ですね。このありとあらゆるもの、処方は無我であると。これは私のことから言ったら、私という固定不変なアートマンは存在しないと。先ほど、法の定義は記事ですけどね。じゃあ、我の定義は何かと言いますと、これも一応皆さんね、知っておかれたらいいと思いますね。我と言ったら、仏教では、上一主宰と言いますね。上一主宰。これが、我の定義です。これ私たちの迷いの心を表しているんですね。仏教以外の宗教の方々、あるいはまだ凡夫で、真理が、十分に理解できていない、悟れていない人たちは、この自分というものを上一主宰とこう思っております。上一主宰とはですね、私というものはね、常住だと。ずっと変わらないものが魂があるに違いないと思ってます。そして単一だと、常住で単一でね、国王のように大臣のようにね、思い通りに他の影響を受けずに振る舞うことができると、こういうふうに我々は思っている。こう仏教で説かれます。真実はですね、私と言ったら常住ではない、無常なんですね。瞬間瞬間この荒屋敷というものが私と教えるんですけどね、この荒屋敷というものは瞬間瞬間刹那滅で常住ではないんです。また私たちは自分というものをですね、単一一つの私があると思ってますけど、実際はそうじゃない。今の私というものは諸々の因縁が和合して、仮に今私があるだけ、私といってもね、大きく8つの頃から出来上がっていますね。さらにその心もね、細かくしていけばね、51の頃の働きがあって、そういうものがいろいろね合わさって、いろいろ和合していろんな心が起きている。体もね、いろんなこの体が因縁和合して一つの集合体として今存続している。決して一つではないんです。でも私たちはこの私というものをですね、魂か何かを想定して、ね、死んでもね、変わらない魂がずっと、ね、生まれ変わって相続しているというふうに私たちは思っていると。これが当時の仏教以外の宗教でありました。だから特に仏教ではですね、諸行無常を徹底してお釈迦様を説いたんです。当時のインドもですね、バラモン教という宗教がありましたので、そのバラモン教という教えは我を主張しますからね、そういうものは存在しないことを理論的にもう明らかにしようとなさった。それで私というものはないことをですね、ここで表そうとしている。常住なものではないし、単一でもないし、主宰、ね、主、そして、ね、最初のようにですね、国王の言うことに意思に従ってどんどんね、指示を出していく、思い通りに振る舞っていく、他の影響を受けずに、ね、思い通りにコントロールできる、そういうものはないんだ。必ず他の影響を受けて、ね、のが私の心であり、また、体なんですね。私というものは他の影響を一切受けずにね、自由自在に、ね、思い通りになることはできないんです。
はい、さっき単一という意味が はい、あ、いや、心が八つだけで分けられるかとか、51、はい、に分けられるかって話をされたんですけど、もともとそれは説明上の都合であって、もともと一つじゃないかなとか思って、
いろんなものが因縁和合して、今、コロ起きましたよね、
はい、
いろんなコロが、2つのコロが1つになって、こういうコロが起きるとか、まあ、瞬間瞬間、新たな自分が生まれてるんです。いろんなダルマ、法がの複合体というかですね、いろんなものが合わさっていろんなことがもう瞬間瞬間起きてるんです。一つではないんです。一応あの一つに保ってますよね、あの台風のように一応保たれてますけども、これ保たれてますけども、これ自体は諸行無常ですから、だから変わらないものは一つもないんです。
あの他のいろんなものから影響を受けて変わってますよという理解で、
そうですね、どんどんあの影響を受けます。
空の空、
まさに空とか無我ですからね、影響を受けつつ一定の大きさを保ちながら流れていると、
まあ、あの保っているようだけど中身は常に他から影響を受けて変わってますよという、
そうですね、まあ、入っては出てを繰り返しますから、はい、そういう点ではまさにもう無我であり空なんですね。だからそういう上位主催の我というのは存在しないと、これが私なんですよと。で、この人生というものは諸行無常であり諸行諸法無我、私という存在は諸行無常であり諸法無我であるということを明らかにせられたわけですね。なんかそうすると非常にですね、この儚くね、なんか人生が虚しく、ね、寂しく悲しく感じられます。この人生というものは無常である、ね、瞬間瞬間変化している。また私というものもね、この関係というものは持ちつ持たれつの関係ですね。非常にもう儚いこの虚しさを感じますね。でもそういう中、しかし仏教ではですね、決してニヒリズムになってはならない。これを聞いたらね、やはり当然いつの時代でもね、ニヒリズム、間違って空を理解するんです。無我をね、無常を理解して、もうどうせ人生なんて虚しいんだと、意味がないんだということで。やけくそになったりする人があるんですけども、そうあってはならないことを示すためにね、ちゃんと本当の幸せ、ね、いわゆる変わらない、ね、この私の、ね、存在は変化してますけども、ね、我々が求めている幸せは、ね、続きませんけどもね、変わらない幸せがあると、本当の幸せがある、真実の自分というものを感じることができて、幸せの道があることを示すために 3番目の涅槃寂静を説かれたんですね。これをだからもともとこの真理として存在しますので、これをね、体得する、これが仏教だということで、涅槃を明らかに釈尊はなされました。でそれをですね、表すために、まあ、一つのですね、皆さんに分かりやすいね、いろは歌を通して見ていきたいと思います。いろは歌、まあ、これはですね、戦前の日本まではね、まあ、手習いの手本として、小さい頃からね、もう全ての日本人は学んだ、ね、ひらがな47文字をきれいに使って、文字を覚える。しかもそのいろは歌の中にはこれ仏教の深い真理、我々の本当の幸せになれる真理が収められている、まあ、それをね、知っていただきたいと思います。いろは歌とは、こういうものですね。色は匂えどちりぬるを、我が世誰ぞ常ならむ、ういの沖山今日越えて、朝き夢みじ酔いもせず。でこれではちょっとんだけ足りないんでね、うん、これだけはちょっとどうしても入れることはできませんでした。これ入れたらひらがな48文字ですか、すべて入ります。でこれをきれいに使って仏教のこの真理をですね、この三本をまたですね別な形で表した、言葉なんです。これこそが仏教だと言えるものがこのいろは歌の歌に収められております。この色は匂いと塵塗るを、これを諸行無常と言います。 そして我が世誰ぞ常ならむ、これが是正滅法、ウイの奥山京を越えて、これが消滅滅意、浅き夢見じ良いもせず、これが弱滅威楽なんですね。この言葉、これ有名なですね、あの接戦下といってね、あのお釈迦様 の、 あの過去世物語、過去世、私はこういう気持ちで仏法を求めたという話が、あの涅槃経に出てまして、そのお釈迦様がですね、過去仏道を求めた時のことが、書かれている。その時に、ね、釈尊はこのね、接戦の歌といってね、これ無常下とも言いまして、これ無常を表した歌、これをですね、悟って、悟りを開いたと言われるんですね。ちょっと簡単に言いますとね、どんな話かと言いますとね、お釈迦様が過去世ですね、仏教を求めていたと、ね、一人で、まあ、ヒマラヤさんですかね、接戦で、修行していた。でその時に羅刹がいたんですね、非常に体は、ね、醜い羅刹、まあ、悪魔ですかね、羅刹というものが雪山で一人いたです、この羅刹と巡り合ったんです。でこのかつてのお釈迦様、この接戦童子、ね、この童子ですけどね、この若者は真理を求めていたんです。真理を求めて、ね、悟りを開きたいという思いで求めていた時に、ふっと聞こえてきた言葉がこのですね、諸行無常是生滅法というね、悟りの半分の歌でありました。この前半の2行は悟りの半分を表した言葉なんです。でこれを聞いて、これはすごいと、私はこれを求めていたんだと。しかしこれは悟りの半で、半分しか表していないので、もう半分知りたいと。もう半分の歌が分かれば私は悟りが開けると。後半の歌をですね、知りたいと思って、求めようとしたときにね、でもこんな尊い歌を誰が言ったんかと、誰が話したんかと、周りを見てもね、人はいなかったんですね。ただいたのは、醜い姿をした羅刹がいたと。で、この、接戦童子は、かつてのお釈迦様は、この羅刹は今でこそね、醜い姿をしているけども、過去世ね、仏法を聴聞してきた、ね、そういう、ね、尊い方に違いないと。こう思って、この羅刹からですね、残りの半分の歌を、ね、聞きたいと思ったんです。でそこで、羅刹よ、ね、先ほど尊いね、悟りの歌が聞こえてきたけども、それはそなたがおっしゃったんではないですか、どうかそういう、あともう残りの半分をこの私に聞かせてもらえませんかとお願いされました。するとこの羅刹はね、まあ、そんなことを言うたかどうかわしは知らんけども、ね、まあ、とぼけたんですね。実際はこの羅刹が言ったんですけども、わしはとにかくもう腹が減って仕方がないと、もう何日間も食べてないんだと、もうそんな話す勇気もないからわしはもう言えないと、まあ、こういうことを言ったんです。すると接戦童子は間違いなくこの方が、ね、悟りの言葉を知っている、ね、この方が一体に違いないと思って、私はね修行者であります、ね、あなたが残りの、ね、半分の歌を芸を聞かせてくださるならば、私はあなたのためにどんなことにもいたしますと、何なりとあなたの言う通りにしますので、どうか残りの半芸を聞かせてくださいと、こういったところ、いやそれはお前はお前が、ね、出せるもんじゃないと、わしは今とにかくもうお腹が空いてるんだと、わしが求めているものは、まあ、とにかくお腹を、ね、満たしたいけども、ただ、ね、動物の肉では私は満足しないと、生き地したたる人間の肉じゃないと私は、ね、満足しないと。でもそれはお前はね、のお前が用意できるものではないからもう諦めなさいと、こう言ったんです。しかしこの接戦童子は、ね、もうこの仏法に命を懸けておりましたので、この半下さえ聞かせてもらったら身を捧げてもいいと思ってですね、羅刹に対して、 私は、ね、この通り修行の、ね、修行者でありますから、ね、やがて滅びる肉体はね、別に私は惜しいと思いませんと。ただ仏法残りの半下さえ消してもらったら、この私の命を捧げますから、どうか私のために、残りの半下を、消させてくださいと、こういうふうに言ってお願いされました。すると羅刹は、まあ、そういう気持ちがあるならばよかろうということで、この羅刹がですね、残りの半下を、解いたんですね。で、その残りの半下がね、諸行無常是生滅法の後半、消滅滅意弱滅意楽、まあ、この悟りの半下を聞いた時に心が開け、悟りが開けて、接戦同時は、大喜びしたと。そして、このもう私はもう幸せになったと、悟りを開いたんで、あと悔いはないということで、この半下はね、後世の人たちのためにぜひとも残しておきたいと思ってですね、いろんなところにこの木とかね、そういう 石ですか、いろんなところにね、この書いてしっかり歌を残して、そして、羅刹にね、この身を捧げたんですね。まあ、この文字を書き記した後、ね、木の上からですね、羅刹めがけて、ね、あなたのために捧げますということで、この身を捧げた時に、この羅刹が実はね、姿を変えて帝釈天になったと。実はこの羅刹といったらですね、仏法どれぐらい求道心があるかを確かめるね、これ仏教の神といって帝釈天だったんですね。この帝釈天がこの接戦同時の求道をですね、試すために、仮にですね、羅刹という醜い姿を表して試したんです。で、そのメンタルテストで、ね、見事合格して、この接戦同時は、悟りを開いたということで、良いかな良いかな、あなたこそ真の求道者であると、こう羅刹は、接戦同時を褒めたたえたと言います。こういう話が、まあ、涅槃行にあるんですね。まあ、一つのこれ、ね、あることを皆さんに教えようとしている、ね、話なんですけどね。まあ、いろんなことがここには収められていますけども、まあ、ポイントはですね、今日言いたいのは、このわずか、ね、短い言葉の中に我々が幸せになる鍵が込められていると。まあ、今日皆さんにお伝えする三法印の内容がこの中に収まってますし、この中に我々が本当の幸せになる鍵が込められていると。まあ、それを日本人はですね、色あうたとして実は私たちはもうすでに知っているはずなんだけども、まあ、それが今知られておりませんから、まあ、今日皆さんにね、お話したいなと思いました。まず意味ですけどね、諸行無常、ね、これはあらゆるものは無常である、これ消滅の方なり、これとはこの諸行無常という真理、これは消滅の方、この諸行といったら、まあ、これというか多分諸行だと思いますね。これは生まれたり滅したする、いわゆる刹那滅のもの、ね、法とはものですからね。諸行とはこれ消滅のもの、あるいは諸行無常とはこれ消滅の真理であると、まあ、大きく2つ理解できるかもしれませんね。消滅するものとこう取るか、もしくは諸行無常、これこそが消滅の真理であると、生まれたり滅したりする真理、これが諸行無常という真理。まあ、これがこの前半の部分がですね、この世のこの現象におけるこの真理ですね。これを色あうたでは、色は匂いど散り塗るを、ね、どんなに、きれいに咲いている花も、ね、芳香を放つ花も散っていくように、ね、生まれたものは必ず死んでいく、盛んなるものは必ず衰えていく、我が世誰ぞ連れならぬ、この世で誰がですね、一人として、生き続ける人がいるだろうか、変わらずに、生き続ける人がいるだろうか、そんな人は一人もいない、これが諸行は無常であり、これ消滅の方であると、まさに悟りの、ね、半下、これがこの世の真理ですね。
やはり諸行無常、税商、諸法無我と、諸法無我を含めてもいいと思いますけど、ね、
すみません、あの2行目までの話で、はい、無我の話が ないような気がします
。まあ、ないから、まあ、あのでも無常だから無我という言い方をするんです。まあ、出てないだけですけどね、まあ、ここはあの表してませんけど、でもこの諸行無常である限りは必ず諸法無我なんです。諸法無我である限りは諸行無常なんです。そういう関係になっているんです。例えばですね、諸行無常を時間的に表すならば諸行無常、諸法無我は空間的にね、持ちつ持たれつの関係なんです。あなたと私はですね、持ちつ持たれつの関係なんです。ただ三世から言ったら諸行無常、十方から言ったら諸法無我と、こう言ってもいいかもしれません。まあ、真理をどういうふうに表すかですけどね、この世の現象を、まあ、これは別に全く別のものじゃありません。まあ、言葉は相対ですから、あの真理をいろんな方面からいろんな言葉で表すだけですから。ただ前半の部分で、まあ、この世はまさに諸行無常、これ分かりやすいですからね、この言い方は。まず前半でこの世の、ね、実相を明らかにされた。そしてこれが分かったら、今私たちが求めているものはね、はかなくですね、真実、頼りになるものはないことが知らされる。いわゆる無常ということが分かれば、執着は減っていくんです。そして、ね、本当の幸せを求めたい気持ちになるんです。その本当の幸せが、この後の後半に、書かれているんですね。それを摂仙童子は求めていたんですね。また皆さんが実は求めている幸せは本当はこの後半の部分なんです。自覚はないかもしれませんけど、
あ、すみません、
はい、
私の諸行無常諸法無我までを教えた宗教って他にあるんですか？
ないと思います。
その中でもも
うこれ自体がもうないですから。
でもキリスト教でも無常感であります
よね。で無常でもこの切断ですじゃないですから、段落無常といってある段階をもって変わるというね、この諸行無常ではないです。無常は解きますけどもね、諸行ではないです。諸行は刹那滅ですから。
他の宗教では大雑把な捉え方しかしない。
そうですね、やっぱ真理は見えてませんから、やはりこれは仏教です。で後半のね、本当の幸せもそうですね、涅槃逆上、これが後半の部分ですね。まあ、涅槃とはこれはですね、ニルバーナといって、いわゆる煩悩、苦しみや痛み、煩悩が吹き消された世界が涅槃ですね。また言葉を書いて言うならば、涅槃の言葉をまた寂静という言葉でも置き換えます。文字通り寂しく静かに書きますけど、アップダウンのない状態ね、いわゆる煩悩が、滅びた世界、ありのままに物事が見える世界ですね。これが涅槃寂静。それをここでですね、本当の幸せは消滅が滅し終わる。私たちが苦しいのは生まれたり滅したりすることが苦しいんですね。このあるとかないとかにとらわれてますね。生まれる死ぬ、この生まれる死ぬ、あるとかない、これにとらわれてるから苦しいんです。ただそういうね、消滅というものがとらわれない世界、消滅が滅し終わる。本当の幸せはですね、消滅が滅し終わる。ガーが自分だと思っていたら、ガーは今ありますけど、ガーは死んだらやがてね、滅びますから消えますね。苦しいです。本当の私はガーじゃない、つまり有意識。本当の自分といったら有意識、これはずっと相続するものです。変化しながら続くもの、これが本当の皆さんなんです。それに目覚める、それを、ね、知る、本当の自分といったら、ね、無常であり無我であるあれやしなんです。それに気づく、それに目覚めることが仏教。それが分かった世界が消滅滅意、ね、肉体やは生まれ、肉体や側はね、生まれたら滅しますけどね、そういうのは自分じゃないんだと。肉体が自分じゃない、側が自分じゃない、本当の自分とは有意識なんだと。無我を悟ったならば有意識が悟れる。有意識であることを悟った世界が消滅滅意なんですね。
消滅ということが滅し終わった世界、そして弱滅を楽となす。弱滅とはいわゆる煩悩がいわゆるなくなった、煩悩がぐっと少なくなった、ね、そして煩悩によって私たちは我を生み出していますから、まあ、煩悩イコール我といった意味です。それ煩悩というのは我習なんですね。自分が分からないから我に執着して煩悩を起こすんです。もし皆さんが自分というもの有識が悟れたら、我習がどんどん減っていきますし、煩悩を起こさなくなります。煩悩が減っていくからどんどん心はね、弱滅になっていきます。どんどん煩悩が減っていくと心は涅槃になっていくし、弱状になっていくんです。だんだんです。これはだから弱滅、文字通りアップダウンがない、寂しい、苦しみが滅する、煩悩が滅する、これが本当の楽。楽とは仏教では大楽といってね、大きな楽しみ。本当の幸せとは煩悩から離れた、いわゆる自利利他の幸せ。本当の幸せとは仏教では自利利他、ね、これが弱滅である涅槃なんです。いわゆる我々が感じているね、この煩悩を満たす、ね、人に勝って嬉しいとかね、多くの人から認められて嬉しいとか、ね、このお金が儲かって嬉しいとか、そういう煩悩の楽しみとは次元が違う、質の違う幸せ、ね、自利他の幸せ、煩悩から離れた、ね、本当の自分を感じることができる。本当の自分とは有識です。私たちは今我が自分だと思ってね、我が満たされること、我をですね認めてもらうことが幸せと思ってますけども、私とは我じゃない、ね、有識だと。これが自分で自分を感じることができる、これこそが本当の幸せ。有識が悟ることができたら煩悩を起こさなくても、ね、問題がなくなる。その本当の自分を知った世界、これが、ね、弱滅、これこそが本当の楽、本当の幸せであると、こう悟った世界が、まあ、悟りの世界。これをですね、後半の部分で言いますと、ウイの奥山今日越えて浅き夢見じ酔いもせず。このウイとは私たちね、迷いの世界ですね、表面的な現象にとらわれてますね。その迷いの世界をウイの奥山と言われています。奥山というのは迷いの深さを表す。奥山に入ったらね、いや出口がわからない状態、まあ、煩悩のために、自分の姿がわからない、苦しみから抜け出す方法がわからない。奥山で私たちは道がわからず迷子になっている状態を奥山で表します。その迷いの世界を今日越えて離れて、ね、やはり煩悩から離れて、ね、本当の自分の姿が知らされた、ね、消滅ということが滅し終わった世界、ね、我が自分ではないと、ね、いわゆるこの真理、ね、表面的な、ね、私の存在は無常であると。また我があると思ってますけども、そこを貫いている真理を悟ったならば、この肉体はあまり問題じゃなくなる。肉体は自分じゃないから、本当の自分は有識ですから、まあ、それを悟ったならば、ね、この現実世界、いわゆる外の世界にとらわれがなくなるんですね。仏教では私たちの心といったら内側が私だと、心の外側は私たちは自分じゃないと教えるんです。ところが私たちは自分の内側が分からずに外側にとらわれて、ね、外の世界に我をつけて自分だというふうにね、執着してますけど、そういうね、迷いが晴れて私というものが本当に分かりましたので、消滅が滅し終わる、ね、弱滅が本当の幸せ。今まで、ね、浅い夢を見ていた幻のような、ね、そういう幻の人生が分かって、それに酔いしれることがなくなると。夢を夢として本当の幸せを、ね、掴み取った世界、ね、水星無視の人生からおさらば、まあ、人生といったらね、漢字四字で言うならば水星無視と言いますね。性に酔っ払って夢のように死んでいく、まあ、これが、真実を知らない人の人生でありますね。性に酔っ払うというのはですね、自分の姿が分からずに 煩悩に酔っ払うね、三陸の煩悩、煩悩に酔っ払って自分の姿がわからないまま一生を過ごす。気がついたらもう夢のように人生が過ぎ去って終わってしまう。自分でありながら自分ということを知りたかったんだけども、最後まで自分を知ることができず終わっていく人生がまさに水星無視、そういう、ね、人生から離れた、ね、浅い夢をもう見ません、ね、性に酔っ払って現実をごまかすように、煩悩で現実をごまかすような生き方から離れることがこの私はできましたと、そういう世界に出させていただきたいということで、この接戦道寺は、ね、愚道道を求めていかれた。このイロハウタで、我々の求めるべき道を、明らかにしようとなさっているんですね。非常にこれはうまく出来上がっていると思いますね。このイロハウタはわずか短いね、この仏教の仏語をですね、見事にこのひらがなきれいに使ってね、仏教で教えられる真理を明らかにしようとせられた。これなかなかできることじゃないからね。だからこれは空海が作ったに違いないと言われてますけど、実際は、空海ではありません。明らかにいろんなことを考えたらね。でも非常に仏教という教えを深く理解した方が、作ったんだと思います。はい、どうぞ。
涅槃じゃこの状態から、
はい、
なんていうか、変化しない無常でないものになくなるってことで、
無常でないものを悟るということですけどね、無為、これレアのことを無為とも言いますので、変わらない真理が分かった分だけ前の頃から離れますので、
そのなんていうか分かったものもいろんなもので変化、どんどん変化していくと、それがなくなっちゃうような状態にならないのかなとか思って
ます、うん、まあ、でも変わらない真理というものが私と一つになっているんです。真理と私がですね、
ということは無為になったという、
無為となってもいいんです、そう言ってもいいです、
はい、
実はですね、まあ、正確に言うとね、信心欠如をですね、有識度を表すかといったら、理智明合というんですね。この有識学でですね、この信心欠如の体験をね、武器の通達意といってね、所持になったらどういう体験するかといったらね、理智明合という言葉で表すんです。理智明合ですかね。まあ、以前いた団体でもね、まあ、聞いたことがある言葉なんですけどね、阿弥陀仏というものを親鸞聖人は理智明合の仏心と親鸞聖人は味わわれたという表現が本に書かれていたんですけどね、私よく分かりませんですけど、有識を学んでやっと分かりました。これは信心欠如した時の体験、阿弥陀仏と一つになった時の体験を表した言葉が理智明合、理智明合というふうに有識学では言うんですね。どういうことで言いますと、理智と言いますのはね、まずこの理は、これはいわゆる真理、この無為とですね、これ仏教は理と言います。もともと世界に存在しているもの、一貫しているものね、これ全部真理ですね。変わらないものを仏教で理と言いますね。道理の理です。まあ、これはこれだけ言ったら冷たいものですけどね、もともと存在しているものですから。でもその存在している真理と私が一つになるんです。私たちの心がですね、知恵になるんです。今はね、識、この煩悩の状態を識と言います。仏教で物事を二つに分けて理解する心を仏教で識と言います。八識の識ね、意識の識。これをどんどん仏教では教えを学ぶことによってね、識を知恵に変えていくんです。知恵というのは物事をですね、二つに分けるんじゃなくて、あるがままに物事を見ていく心なんです。物事を客観的にあるがままに見ていく、そういう働きを仏教で知と言います。いわゆる心がどんどん成長していけば、知から知恵になっていきます。 その心が成長して、いわゆる感情がどんどん育っていくと、四季から地になっていくんです。心がね。で、その育った感情が知恵となって、その知恵と理が一つになるんです。これが理知明合、明合をね、とろけ合うというか一つになると。だから真理と私が一つになるんです。だからこの因縁和合した私の中に貫いている真理、いわゆる二つ分かるんですね。もともと存在している真理と、今因縁和合している荒屋敷の私の状態。これが二つが一つになっている状態なんです。初めて真理に目覚めるんです。理というものがね、分かるんです。それまではまだ十分分からなかった。四季の状態なのね。四季が知恵になって、理と一つになって初めて真理が見える。まあ、これが信心結用なんです。
刹那滅はなくなるということで、
刹那滅はこの地は刹那滅です。
地は刹那滅だけども、なんというかずれないという状態になる。
まあ瞬間瞬間変わりながら、はしきはね、いわゆる4つの知恵にだんだんなっていくんですけどね。そのでも知恵の私という知恵になって私という存在は無為法ですから、ウイですから、因縁和合したものですから、変化しながら私は続いています。
まあ、なんていうか、真理の方向にどんどん向かっていって、でもう一回もうそこまで行っちゃうと、刹那滅とは言いながら、もう同じものがずっと永久に同じもので生まれたり消えたりというのが、状態がずっと固定したような状態になると。
いや、人々を救うためには肉体が必要なので、だから人々を救いたい気持ちがある限りは肉体を保ちますので、ずっとやっぱり生まれ変わって変わりながら知恵を保ったまま進んでいきます。ただその知恵がどんどんね、初次からどんどん52段まで行くときにね、上がっていきますから、この初次から初次で41段で信心結晶で理知明合、ここからずっと知恵がどんどん高まっていきますので、それはでも得た気象なんです。因縁和合した私なんですね。
因縁和合するけど、なんていうのか、中身は、まあ、真理にどんどん近づいていくんです。
あ、どんどんこのね、知恵がどんどん膨らんできます。
知恵はもう変化、知恵も刹那滅だけど、同じ属性っていうのか、真理という、
真理がどんどん見えてくる感じ。一応まずはね、一体だったけども、まだまだ煩悩がいっぱい残ってるんです。それをどんどん払拭していく修行がこの初時からの残りなんですね。
完全に仏になったとしたら、
もうこの地もない状態ですね。
地はなくなる。
52段になれば肉体持ちませんから。そうなったらもう人々を救えないので、あえて仏にならずにね、少し煩悩を残して肉体を持つんです。菩薩は全ての修行が救われるまで、あえてこの究極の悟りを開かないんです。大乗仏教ではもう皆さんが全員救われたら肉体を持たなくてもいいんですけどね。やっぱ人を救うためにはやっぱりね、肉体を持つ必要があるので、このとどまるんです。菩薩の状態として活動します。
まあ、答えとしては、完全に、仏になってしまった、もう真理そのものになってしまったらもう無為になっちゃうけど、
はい、
だけどあえて無為を残して変化をしながら、だけど軸がぶれないようになってるよと。
ぶれません。で、どんどん上に上がれば上がるほど、この知恵がどんどん、ね、増していくし、またその分理というものが分かってきます。どんどんこの煩悩が減った分だけ真理は見えてきますから。
まあ、知という形で、まあ、知という状態が刹那滅でずっと続いてるよね。
これ知は一応私の頃ですから、これは刹那滅でどんどん瞬間瞬間変化しながら、あるがままに物事が見える状態が知恵ですから、はい、ただ知恵はやっぱり刹那滅です。肉体がある
大抵はしないけど、刹那滅です、はい、
もうずっと大抵しまで無の周知がありますから、肉体が生まれ変わってもね、その知恵はずっと残ってますので、ですか。はい。じゃあ質問はいいですか。はい。じゃあ休憩します。